オルネポ悪くないわよ。
はい、オルネポでございます。436回でございます。今日何日だ、5月6日の月曜日、21時24分。今ね、絶賛ボクシング井上練り練り井上練り井上が合ってるんで、もしボクシングをアマプラで見てる人がおられれば、今ツイキャスで生中継配信やってますけど、ボクシング見れないので途中経過教えていただければと。アマプラで、あとアーカイブ見れるよね、多分ね。なんかさっき見よったら、また入場は、布袋さんが生ギターでやってたらしい。で、3ラウンド終わって、井上雄星っぽいみたいなのは見たけど、まあ、なんかね、ずっと見てたけど、松本人志は見に来てるんでしょうか、来てないんでしょうか。なんか、X のタイムラインでは、昨日野球やってて十何時間でその会場に作り上げる早回し動画、カメラ据え置きのやつが流れてましたけどね。はい、という連休最終日、結局仕事が入って4連休と見せかけて3連休になった今日この頃でございます。で、今日、まゆーチャレンジシャープ38もやりますので、今日さっき、夕方編集して、それから散歩に行って帰ってきて、さすがに雨が上がりかけで行ったんで、花丸もテンションが上がらず1時間ぐらいで、朝は1時間半ぐらいやっと歩いたかな。雨の隙間を塗ってね、うまいこと。帰ってきたらまた雨みたいな。そんな感じで、やっております。で、もうご存知な方はご存知。詳しくは、明日、きっとキタキタカフェが配信されるっぽいので、キタキタカフェを聞いていただきたいと。あのファミリーが、やってきたっていう話でございますけど。まあ、そんなこともありましてね。またそれ、まあ、僕も話しますけど、はい。あのファミリーです。イニシャル G。G ファミリーが来ました。G ファミリーってないのね。はい。ですね。あとですね、キレイト、もう、第1週目が配信されましたけど、はい。もう皆さんね、聞かれたと思いますけど、はい、あの方でした。5月のゲストは、さくやちゃんでーす。はい、どうも、徳光和夫です。もう、黒柳りんごが、5月の予想、さくやちゃんって、もうバレとるやないかって、バレてないけど当たっとるやないかっていうね。そう、大体神田正輝&黒柳りんごが当てに行くという、で、大体いいとこついてるっていう。まあでも、さあ、そして6月、5月まだ始まったばかりですけど、6月のゲストも決まりましたので、当てれるもんなら当ててみて、っていう話ですね。はぁ、さあ、次から次へとね、豪華な、方を呼び続ける戦いというか、もう、僕が、今、一緒に収録したい女子20人がおりますが、なんとなくね、なんとなくこの時期だったら僕もこんな感じなんで、この方が一番いいだろうみたいな、感じですので、来月もうこの方でしょうという方にオファーして、すぐ快諾いただきましたんで、はい、楽しみでございます。はい、で、そうそう、で、何 G ファミリーね、イニシャル G、 イニシャル G といえばもう何ですか、 あの昔もう懐かしい、もう誰も知らないでしょうけど、もうだいぶ前ですけどね、キレイト、そうキレイトの親番組、切れない長電話っていうのはね、あの宮太郎とグリーンがやってまして、そのグリーンが深夜じゃなくてゴールデンウィークにあの九州へやってくるっていうファミリーね、北九州、迎え撃つはイニシャル大場さんっていう話になってて、で5月の3日、ゴールデンウィークの初日か、初日っていうか5月入っての連休初日ね、にファミリーが来るからどうですかと。だいたい僕毎年ゴールデンウィークは仕事も工場が止まるんで、5月の終わりにもうゴールデンウィーク関係なしで創業出荷生産全部あってて、だいたいカレンダー通り休めた試しがないので、多分無理でしょうねって言ってたら、カレンダー通り休みになって行けるぞってなったんですけど、直前に5月の3日、5月に入るか入らんかぐらいか、もうその3日前、2日前か3日前ぐらいに5月3日仕事になってしまって、船の都合で、雨の都合というか、2日にやる仕事が3日にずれますってなって、おばさんすいませんと、無理っすってなって、でまあ3日4日でファミリー来るから、グリーンファミリーご一行様がね、4名様で来るので、4日の日の朝から合流できるかもねみたいな感じ、そうですかみたいな、もうで5月は来週男山あるし、で月末は北海道行くし、だから北海道3泊4日で、男屋が前夜祭と当日とあるんで、二日、一泊二日で行くので、これでもう一回今度北九州でもう一泊ってなると、ちょっとやりすぎだろうという、あの調子乗んなよっていうね、お叱りが来そうな気がしないでもないので、あんま調子乗っちゃいかんなと思ってね。で、まあ、もう現にもうホテルがなかったのもあるし、黒崎方面、北九方面の高いですよね。まあ、ある、まあでも無理、無理は禁物かっていう感じだったんですけど。んで、驚かないでくださいみたいなメールがおばさんから5月3日来て、来ませんと。あのファミリーは今日は来ませんっていうメールが来て、まあびっくりしたんですけど、3日と思ってたら4日でしたっていうね。怖い怖い怖い怖い怖い怖いみたいなことを、マジっすかみたいな。まあ、僕的には、仕事が、3日の日ね、仕事だったんで、まあ、諦めてたところが、だから、迎え撃つことができるという、1日ずれてよかったね、みたいな。あ、じゃあ僕行けますね、みたいな感じで。まあ、お昼には着くので、お昼にまあ合流しましょうか、みたいな。で、あと、毎度毎度、内緒ですが、うさこ来ますみたいな、これは内緒ですみたいな、また島次郎ちゃんの時も内緒で、常に内緒でしか現れない女うさこ、また内緒で来るんやと思って、すげえなうさこと思って、あそうですかと、でもこれよう考えたら、これ一日後だったからいいですけど、まあ、3日だからないでしょうけど、もしね、4日のつもりが3日4日で撮ってて、で、スケジュールが4日5日で組まれてたら、もう過去の話になってて、行ったらもうあなたの飛行機は昨日飛んでますよみたいなのが一番怖いですよね。明日ですよはまだいいですよね。明日行けばいいから。ただまあね、お子さんもいて荷物、荷造りして、重たい荷物抱えて、子供の手を引いて、さあ、飛ぶぞってなった時に、飛びませんってなると、どうすんのってなりますけどね。これだから家に帰るのも大変で、もうご飯冷蔵庫の中とかも整理してるでしょうし、どうすんのみたいになると思いますけどね。あ、そう、それもすごいなと思って。だ、まあね、皆さんご存知、グリーンというあの切れる男はね、切れてないですよ。 あの、怒ってはないですけど、切れる男なので、頭の中にもういくつものことが同時に走っているので、きっとね、もうほぼマルチタスク生活でしょ？僕にはできない技ですけど、僕ならやりかねえでしょ？あの、もう50過ぎてるんで、ああ、間違ったみたいな。あの、いろいろ同時に走らせてるがゆえに、まさかなことが起こる。だから、あの、僕みたいに頭の回転と、その、マルチタスクができない人間と同じような結果を生むことになるっていう、うっかり間違うようなことが、やっぱ、いろいろ同時に、いろいろね、インプットの多い、そしてやることの多い人間は、ね、あんまりやることのない人間と同じようなミスをするというね、これ猿も木からこんにちはという言葉でありますけど、まあそういうことを、そういうことじゃないかと思って、まあまあ、結果往来でね、こっちは良かったですけど、そんな、で、助かったと、僕は助かったですよね。で、その日、ちょうど、車も借りたんで、ロバート国王に車が借りれたので、まあ、車の心配もすることなく、まあ、日帰りできる。だからもう、電車だったら最終を気にしたり大変だったんですけど、車だからもう、ゆっくりね、ノンアルコールにはなりますが、まあ、思う存分いて帰れるんで、これはもう安心だなと思って。で、お昼かな、お昼集合だったんで、黒崎ね。で、まあ、ゆっくり、もう、10時前ぐらい、10時ぐらいかな。まあ、早く着いてりゃいいだろうと思って、多分1時集合に、12時集合ぐらいだったから、まあ、10時に出て、11時ぐらいに着けばいいかぐらいな。まあ、あとゆっくりそこ、向こうでのんびり休憩がてら、車で休むなり、とか、お茶するなり、マッサージ屋さんが空いてればそこで、まあ、マッサージしてもいいなとか思いながら、まあ、行ってた。結局、出発してすぐお土産忘れたことに気づいて、慌てて家に戻ったりとか、いろいろしてたら、洗車したりね。まあまあ、いい時間になって。で、結構カンカン照りで暑かったんですけど、近所のパーキング止めたんですけど、あら、でもそういえば、なんか、駅の隣に立地あったなと思って、前おばさんが迎え来てくれた時、確か、そんな駐車場あった気がしたなと、コムシティって市役所が、なんか、入ってる駅の横にあって、あ、これやんと思って、すぐ車、一回、路上、青空、パーキング、コインパーキング止めて、黒崎駅まで歩いて行って、ああ、こんな感じか、スタバがあるんだ。スタバ結構空いてるな、行けるな、みたいなのを見ながら、あ、この建物見たことあるってなって、あ、ここそうだ、駐車場あったなーって思って、すぐ引き返して、またすぐ、その、立中に行って。だお土産とかを買ってたんで、炎天下、車の中入れてたら、こう、やべえなと思ったんで、日陰だったら安心だから、ああ、ここ、タスク、そう、あった、あった、立中と思って、と、コムシティって、隣に、駅の、窓なりにあるとこ、に止めて、よかったっすね。それで、もうそんなこんなしてたら、すぐおばさんも、来て、うさこも合流しては、もう、いつもシークレットで来るね、言うて。で、まあ、時間、お茶する、ご飯。で、ご飯はもうそれぞれ昼食べようみたいになって、グリーンファミリーもまだ到着しなかったんで、じゃあ、ちょうどサイゼリア最近行ってない、もうウベないし、みたいな。入りましょう、つって入って。だラムのステーキを多く食べたんですけどね。おばさんたちは、二人ともパスタ食べてましたけど、ね、僕は、その、なんか、ラムのステーキあるやんと思って。で、さっきホームページでね、見たら、関東東の方はサイコロなんですけど、こっちはステーキ塊で焼いてて、まあ、それはそれで美味しかったですけど、ただ、ね、向こう付け合わせがかっこよかったですね。ラタトゥーユが多分、ラタトゥーユ的なものがついてたんで、こっちはなんかコーンとポテトだけだったですけど。あ、なんか、サイコロにする分多分提供スピードが早いのと、あとその分おしゃれなやつつけてますみたいなことなんかなとも思ったりしたっすけど、よかったっすね。久しぶり食べてね、すぐ合流してね、でうさこは隠れてで合流みたいな感じで、ついに、久しぶり、あれいつぶりの再会だ、 多分、なんであの時、カフェ最終日以来、あの時も一緒にきょうちゃんたちも行って、名古屋城を行ったりして、遊んだっすよね。多分あれ以来やないかな。おそらく。あっちが先？多分そうよね。多分そうですよ。そんなことに、なったっちゅう話です。はい。じゃあ、それ一回、今日始めましょう。それで行きましょう。はい。桃焼きの桃屋プレゼンツ。桃屋のおっさんのオールデイズだ。ネッポン。
てててて。
はい、山口の片隅からお送りしております。別所の中心からお送りしております。桃江のさんのオールデイズザネッポンでございます。第436回でございます。多分436回ね、436回ですね、はい。全部で667回目のオールネッポンの収録になります。はい、桃江のさんのオールデイズザネッポン、短く略すとオールネッポン。はい、マイチャレンジシャープ38もやります。ありがとうございます。さあ、でね、で途中であのパーキングね降りたんですけど、休憩がてらトイレがてらね、壇の裏、あの関門橋を覗く望むね、パーキングでトイレ行って、で車ちょっと休憩して、でせっかくトイレからね、ちょうど橋の下なんで関門海峡見るかと思ったら、瀬戸内側から左から右ですよ、だからね、あの外東シナ海外、海に向かって出ている船が左から右、ちょうど僕らの岸寄りを全力で走ってる船がいましたけどね、あの、ひらがな、アルファベットで MAYA、で、ひらがなでマヤって書いてましたね。すごいですね。あるんですね。はい。436回、よろしくお願いいたしまーす。
臭くなったらそれヘデス。ヘデスプ。桃井のさんのオールデザンネポン。プ。
はい、436回でございます。よろしくお願いします。 BGM もまたセットしなければなりません。あれ、はい、始まりまーす。そうだ、びっくりしたですよ。あー、マーヤ出たと、写真撮るかなと思ったけど、あまりの速さにね、ぼーっと見てたらもう船通っていきましたけど、怖っと思いましたけど怖って思ったよ。さす、やっぱ、まあ、や一筋300年のね、私は、つくづく縁があるなと思った京子。そんな中、黒崎へ向かっていると、何が起こるんだっていうね、期待しかないですけど、はい。そんなんで合流したんですけどね、だ、結果知らされてないのは、奈緒ちゃんだけが知らされてないまま、うさこが後ろから現れて、びっくりした、怖いってなって、で、まあ、なんか、さすがおばさんですけど、皿倉山下見に行ったら、車がいっぱいで止められんから、まあ、シャトルバスは駅から出てるらしいんですけど、そんなこんなしてたら多分、もう、ケーブルカーも多分、すぐ乗れんし、降りれんし、みたいな、子供もちっちゃいし、もう、これ、へばるだろうってことで、大場亭、いきなり、行こうみたいなことになって、で、大場さんの車でグリーン以外を乗っけて移動し、僕はもう車で来て、僕だけは大場さん家直で行って、で、グリーンはレンタカーを借りに行ってみたいな。だからね、2回目の僕、大場邸となりましたけど、もう僕遅れて行く感じになるんですよね、立体駐車場だったんで。で、もう着いたら、もう何、里帰りみたいな感じで、グリンチの、イニシャル、A ちゃんとね、で、次男の P ちゃんと、イニシャル P にしときましょうかね、P ちゃんがもう、自分、里帰りしたみたいに食べてて、 もう結構だから奥様もいろいろ炊き込みご飯的なものを2種類用意してて、明太とタケノコだったかな。いや僕タケノコ食べましたけど、うまいよね。でもそのピーちゃんの方はまだ幼いので、もう手づかみで何もうインドのやり方をジャパンでやるみたいな感じで、ご飯茶碗に手を突っ込み食べ、でそのままうろろしとかも、でもだから妻ジェニファーだったら、うちだったらもう悲鳴を上げてやめてやめてっつってウェットティッシュ持って追いかけるやつなんですけど、食べたいろんなものを触った手で歩き出す、これでいろんなものを触る、壁テーブルソファギヤーってなるやつですけど、あ、今日妻ジェニファーいないからまあ大丈夫けどみたいなのがあって、であんまりね、まあ緊張なのか、よそんちに来たのが、なのか、旅行でね、こっち来て、みたいなテンションがちょっと、おかしいのか。まあ食べるか食べないかみたいな感じで。で、まあヤクルトとか、なんかジュースも出してもらったり、もうそれはね、至れり尽くせり、で軽くだから、食事をだから昼食べてないみたいな。電車の中でちっと食べたけど、みたいな感じで。食べてて。で、そのお世話に、なおちゃんも食べようとするけど、なかなか、その、人ん家で手づかみで食べた後、歩き回るみたいな。だから多分、どこかにご飯粒落ちてるだろうし、次の日掃除してご飯粒踏んだりして、あれってなることにもなるんじゃないかってぐらいな感じだったんで、まあ僕的にはなんか面白いな、みたいな。面白いなって言ったらいいかけど、面白いなと思って。で、もう子供の、何暴れたり泣いたり騒いだりみたいなのは、まあ、こっちからしたら懐かしいな、みたいな感じなので。で、子供が動き回ることにも、あんまり驚かないっていうか。で、転びそうだから危ないとか、気をつけて気をつけてみたいな。まあ、転んでも大丈夫っしょ、子供やから、みたいな感じですよ。子供は柔らかいしね。そんな変な転び方したって、そうそう、致命傷にはならんやろ、みたいな感じで見て。だから僕とうさこは子育て終わった世代で、なんとなく懐かしいな、みたいな感じで眺めてて。で、大場夫妻は、孫準備世代みたいなね。これからこういう現実が近いうちにあるかもしれないという気持ちで、孫に対するかのようなリハーサルのようなね、もう神経細やかな、優しい、おじいちゃん、おばあちゃんは優しいもんねっていう感じですよね。でも、グリーン&ナオちゃんはもうリアル子育て中、子育て組なんでね、相変わらず、まあ、いろんな人が、そうやって、見ててくれるんで、あ、なんか手放しでご飯食べるの久しぶりみたいな。あ、こんな、あ、そんなことあったよな、みたいな。でもそんなことあったよなって僕は言われると、いつも家におらんかったくせにって言われそうですけどね。だから、朝夜中帰ってきて朝寝るので、起きたら誰もいないし、帰ってきたらみんな寝てるという状態で十何年やってたからですね。ほとんどだから、子育て的には何も、ほぼ。だって僕は、まあ、子供を子供と思ってなかったんで、一個人として人間対人間で戦ってて、舐めたら殺すぞ、みたいな感じでやってたんで、あんまり子供を親として、みたいな向き合い方をしたことがないので、なんかおばさんの奥さんにも、いつもそんな子供に塩対応するんですかみたいなことで。塩対応、あ、これ塩対応なんかと思って。いやいや、一個人としていつも接してます、みたいなね。子供だからということじゃなくて、人間と人間で、話し合っております、みたいな感じで、やってましたけど。で、なんか、いろいろね、もういろいろ処分して家片付けたって言ってたけど、いろいろ面白い、なんか、おもちゃを、出てきて、なんか、売れたクッションマットみたいな、何パズル式みたいなやつ、床に引くやつの中が動物になっててくり抜けてパズルにもなるみたいなやつとか、なんかいちごのケーキみたいなデコレーションをするゲームね、いちごが30何個かぐらいこう穴が開いててそこに並べてろうそくを立てて、なんかサイコロ、なんかゲームがサイコロを振ってその色が出たらその色のところにケーキ、いちごを刺していって、で、一番 最後に、最初に上がった人が、なんか、あとなんかよく見てないけど、なんかハッピーバースデーを歌うみたいな、バースデーケーキ戦いみたいな。あとは、そのイチゴで、全部イチゴのその、立てる、キノコのような形した頭がイチゴみたいな木のおもちゃなんですけど、穴にあの、青とか紫とか黄色とか赤とかあって、その色を、イチゴを立てると見えなくなって、で、イチゴを外すと赤って見える、青って見えたりするので、それで神経衰弱するみたいな。さっきのここが赤で、ここが赤だったら取るみたいな。でも、そんな、まあ遊びをね、ずっとしてたんですけど、あ、ちょっと待って、消えた消えた。ツイキャスが切れましたので、再び。まあ、みたいなね。遊びずっとしてて。ずっとそれだから、イニシャル A ちゃんとね、猿之助栄太郎と、ずっとやってて。だから、その、説明書に書いた遊びをずっとしてたんですけど、まあ、途中で飽きてきて、それを、イチゴをミサイルに見立てて、ろうそくをバットに見立てて、野球盤のバットみたいに、パチンって弾いて、飛ばしていったり、なんか、それでボーリングみたいな遊びしたり、あとはチョロキューみたいなおもちゃを、その、ピーちゃんが持ってたんで、貸せっつって、貸せっつって泣かれましたけど、貸せよっつって貸してくれて、ありがとうって遊んで、じゃなんだ、ごめんごめん、返す返すって言って、そのチョロキューをボーリングのピンに見立てて、イチゴを畳の座敷、和室で立てて、そこに車を突っ込ませて遊ぶみたいなのもやったりとか、まあ、ずっとそんなしてずっと遊んでて、まあそんな感じで、いろいろやってましたけどね。で、やっぱちっちゃい、3歳、2歳、3歳ですよね。だから、ピーちゃんね。もうね、あの年頃というか、自分の意思をもう持ってるというかね、自分の思った通りに行くように、泣いてみせる。ナイスミドルみたいな発音ですけど、泣いてみせたり、あと、ちょっと気を引くような、なんか、あれ?とか大きい声で言ってみたりして、どうしたどうしたって、だからそうすると孫準備世代の大場夫妻はどうしたどうしたって見に行ったり、僕とさが遠くでずっと見てるとか、で、リアル子育て組の、その、ね、実の親、グリーン&ナオちゃんもどうしたどうしたってやってて、みたいな。で、僕が、お、嘘つけとか本気で、その3歳に向かう、3歳で51歳。ウィーンって泣いて、お、松田聖子以来の涙のない泣きですね、それは。嘘つけ嘘つけとか、そんな本気でもない、泣くつもりもないのに泣いてんのかみたいな。もう3歳と51歳が本気で、今の嘘やろ嘘やろって、ウィーンって本当に、あ、本当に涙出てきたね、とか言って、だから泣くことを、の意図をね、探るというか、それはどういうつもりで泣いてんですかみたいな。全然子供に対する態度ではない感じですけど、ずっとそうなんで、あとはプラモデルをミニプラモデルがあって、車を組み立てるのがあって、お兄ちゃんのね、8歳か、イニシャル A ちゃんが、車を組み立てるんですよね。シャーシっていうか、タイヤと座席の部とボディの部を合体させる。で、ヘッドライトをひっつけて、バンパーひっつけて、みたいな作業してるときに、途中で自分はチョロキューみたいなおもちゃ持ってるのに、それを貸せって言うんですよ。また組み立て中のミニカーを。待て待て待てと。君待ちなさいで。見なさいこれ。今下と上が合体するところやろ?合体?合体よ、わからんのかつって3歳の子に。これとこれが合体して、あなたの今持ってるこのチョロキューみたいな感じの車の形になるから、今合体するとかやから、あんた、今遊んだらダメよ。待ちなさいよ、つって。合体?合体よ、そんな、つって。待っとけよ、つって。で、待って、出来上がったら出来上がったらすぐ撮って。撮ったらすぐヘッドライトが脱落して、俺は右目がなくなったやないか。右目が。 かわいそうやろ、右目なくなったら。ほら、あ、あったあったあった。また右目お兄ちゃんつけてもらい、つって。ずっとそれ戦う。結局最後も、なんや、右目が、つって。右目がない、右目がないって、車のヘッドライト探して、もうそれもね、鼻くそ、調子のいい時の鼻くそぐらいの大きさなんですよ。まあ、みんなそれぞれ調子のいい鼻くそっていうのはあると思いますけど。僕的に言うと、米粒大の、炊きたての米粒大ぐらいの大きさの、調子いい時の鼻くそってそれぐらい出ると、皆さんもね、鼻の中に、鼻毛の具合と、ゴミの具合でいい鼻くそができたら、まあそれぐらいだと思うんですけど、そんな、ぐらいのやつが落ちて、なくなって、もう諦めて帰ろうかって時に、もうその、眠くなってて、ぐずり出したら、ちっちゃくてもう泣いちゃうでしょう。で、泣いててぐずってて、よしよし抱っこしてたら踏んで、あ、あったっていう、なおちゃんの足の裏でね、発見されてよかったね、つって持って帰ったみたいな。そんな、そんな感じだったっすけどね。詳しくは、多分その振り返り的なことはね。で、次の日も、僕は参加できてないですけど、遊んでるので、いろいろその盛りだくさんな内容がお届けされると思うんですけど、で、一応ね、なんか、前、だいぶ前に名古屋行った時かなんかに作ってた LINE グループが復活してて、あ、こんなんあったんやと思ったら、そこに画像を載せてくれたんですよ。その時、遊んだやつを。僕ね、みんなカメラで写真、子供たちとか、僕も写真いっぱい撮られてたんですけど、写ってることも気づかず、僕写真サイゼリアのラムステーキの写真一枚撮ったきり、全くスマホで写真を撮ることを忘れているっていうね。みんな何十枚も撮ってて、いや、びっくりしたっすね。で、その、写真があって、その写真がね、結局、おばさんちのぶと、グリーンがグリーンパークって公園に行ったっていう話なんですよ、翌日はね。すごい楽しそうな写真がいっぱい、画像が上がってたんですけど、結局、一日ずれてるので、おばさんところは奥様が気を回したのか、おばさんの提案なのか、オードブルを注文してたらしく、で、その豪華なオードブルの写真だけが上がってて、これ。いやいや、巻き寿司とかね。なんか、昨日はね、みんなで頑張って巻き寿司食べたのって言ったんですけど、あ、これかと思って、ローストビーフとかね。巻き寿司とか。すごい。だから、なんか、ごちそうをね。前の日はうさこが、だからグリーンファミリーが来なかったんで、うさこはだからシークレットフライング、スカシッペ、滞在みたいな。で、結局、次の日も、なんとかホテルが探せて、もう一泊することには成功したみたいなんですけど、フライングスカシッペシークレットうさこは、誰にも言うことなく、内緒でおばさん家に来て、その、グリーン一家、ご一個様が食べるはずだったオードブル巻き寿司をいっぱい食べて、みたいなことやったらしい。で、次の日に取っておいたものを温め直してかな。美味しかったっすけどね。ローストビーフも美味しかったし、あとね、奥様の、なんかね、いつもは薄味、健康を考えて薄味にしてて、今回は、普通の味に戻す、レシピ通りに味を戻したのって言ってたんですけど、だからちょっと塩辛いかもしれないみたいな。いやいや、全然そんなことないですけど、日頃の薄味でも僕いいのにと思ったんですけどね。でも美味しかった。ほうれん草と、のおひたしか、出汁とも美味しかったなぁ。あと、ひじきと、あれ、枝豆とか、いろいろ、ひじきの炊いたやつね、まで、いろいろ入ってるやつ、具沢山みたいな。あれも美味しかったし、で、味噌汁、お吸い物味噌汁も美味しかったっすよね。で、ご飯も、竹のご飯も美味しかったし、で、あとはグリーンが食べますみたいになって、で、グリーンは、フードファイターみたいにめちゃくちゃ食べる男だったので、僕ももうちょっと、まだ本気を出せば食べれるところ。でも帰り、高速で眠くなったら怖いなっていうのがあったんで、まあこれぐらいで、まああとグリーン行けるだろうと思ったら、 途中でギブアップして何品か何切れか、もうちょっとで全部食べれたろうみたいなところでギブアップしてた。疲れですかね。まあ面白かったっすよ。でもね、久しぶりにだから、なんかでも、イニシャル A ちゃんも、イニシャル P ちゃんもね、で、なおちゃんも、グリム、なんかやっぱ、久しぶり感がないっていうかね。まあ、みんな歳は取ってますし、子供は大きくなってますけど、なんか久しぶり感があんまないみたいなね、感じがしましたよね。結果だから、一日間違ったのは、なおちゃんも私も被害者かのように言ってましたんで、もう、グリの一人相撲だったんだろうと思いますが、まあでも、そんなね、しゃあない、結果ね。まあでも本当、そうなんですよみたいな感じで、なおちゃんも言ってましたけど、やられましたわみたいな感じだったけど、まあしゃあ、本当だから、前日、過去の話にならんでよかったよね。もうね、すでに飛行機は飛んでます。明日はないです、みたいなね。明日は戻ってくる飛行機しか来ませんよ、みたいな。今日か。第一番怖いからよかったな、と思いますけど。まあでも結果ね、手が空いた人が子供と遊ぶみたいな。で、仏壇とか、ひっくり返したらやばそうなやつもあったし、まあその辺を、何突っ込まないようにしながら遊ぶみたいな感じで。で、僕も一緒に、だから、ずっと、なんか床のマットのパズルみたいなやつ、その30センチ角ぐらいのやつを何十枚かあって、それを広げて遊んでて、それを今度、壁屋さんしようって、それを壁に積み上げて壁に貼っていくみたいなことを、その床のマットを壁につけていくみたいなことをやって遊んでるうちに、子供たちが全員和室にいなくなって、みんながいるリビングの方に行って、結局おじさんが一人で、51歳のおじさんが一人で遊んでるような状況になって、子供と遊んでるつもりが、おじさんが一人で、あれ？おい、なんでもいなくなるんだよ、この野郎つって、戻ってこいよ、なんで俺が一人になるんだつったら、またそれを、もうこのノリが楽しくなったのか、おじさんを置き去りにして、みんなで、リビングで楽しくしてるみたいな。感じになって、おい待てよとおめえらいい加減にしろよみたいなこともあったりね、そんなこんなで、で帰りはね、気がついたらとっとと帰っちゃったんですよ。まあ、住宅街なんで外でわーわー言ってさよならっつうのもなりやし、で子供がぐずってるのもあったし、あんまりじゃあねーとか言って言ってバイバイとか言うのもいかんなと思って、子供たちが無事車乗り込んだの見届けて安心して僕自分だけ車でスーッと出ちゃって、あ、バイバイって言ってねえなと思いながらおばさんたちはね、奥さんと一緒に お見送りしてたんで、また来ます、また来てくださいねって、本当かいなと思ったんですけど、また来てくださいねって言われて、ありがとうございましたみたいな、また伺いますみたいな感じで出て行きましたけど、だから奥様的にはね、おばさんもだから一生懸命子供を追いかけ回すじゃないですけど、もう何親切丁寧、ちょっと武田メガネか、もう子供を大事に大事にしっかりサポートするみたいな、面倒を見るということはこういうことだみたいな、だどうも僕と、まあ、うさこもそうでしょうけど、手放し世代っていうかなんか、まあいいやろ、みたいなのと、なんかもうと、ああ、その真骨頂、塩対応、いつもそんなに塩対応なんですか、的な奥様の、やっぱそんな感じなんか、とか思って、もうなんか、おいこらって、なんかあったらね、大人の都合でおいこらってやってましたんで、だから、割と、子供があんまり、暴れてひどいことにはなってなかったんで、あんまり経験がないっていう、よその子だったらね、そんなもうしょうがないですけど、自分ちの子はね、結構、おい、この野郎とか言って、そっちダメとか言って、もう、力でねじ伏せるところが僕にあったのかもしれないなと思って、みんなちゃんと、なんかご飯食べるの嫌とか、ぐずったりしても、なんかいろいろね、なおちゃんもいろいろこう気をそらしながら、本題へいつの間にか導入していく感じの、なんか、子供を誘導する MC 上手みたいなことしましたけど、僕はそんなもう力技で言ってたかなとかも思いましたけどね、いろいろ、 今の令和の形ですか。で、僕が親として、まあ親としてはあんまやってないけんか。まあその辺の難しさは、まああると思いますけど。はい。なんか噛み締める間もなく、あっという間に、ただ、わーっと集まって、わーっと帰っちゃったみたいになりましたけど、まあ結果おもろかったなと思って。だからほとんどグリーンとナオちゃんというよりは、ずっともうんこの歌を教えてから、僕ともう師匠と弟子みたいな、まあ、北島三郎と山本ジョージみたいな関係に多分なると思いますんで、まあ、うんこの歌をね、新しいうんこの歌を教えればよかったですけど、まあでもうんこの歌を教えてねって言ったらなんか大場さんの奥さんもそれ、みたいな、なんかちょっと弾いてた気がしましたけどね。僕が子供の頃ヒットした替え歌があってですね、みたいな話、信じられんみたいな顔、やっぱありえんのかもしれないですけど。まあでも、新しいうんこの歌最近、でもまあ、まだ色々僕もヒット曲があるんで、その辺をね、今度はまたゆっくり教えないかんなと思って、おりますけど、またそれもね、持ち帰って、関東で炸裂してもらおうなね。うんこの。まあみんなでもうんこの。今だから、クリーピーナッツがラップでしょ。ラップでうんこの歌難しいなと思ってね。それを作れるようになったら大したもんだなと思いますけど。はい、あ。まあそんな。そんな感じ。そんな感じですね。はい、あ。まあ僕は小6の時転校してすぐ、その頃に転校してすぐ小6の時か。2学期か。CCB のロマンティックが止まらないよ、うんことしっこが止まらないっていう、ね、替え歌をね、ずっと歌って、いきなり転校生がヒットをさせた、スマッシュヒット。あれは懐かしい。もう40年前の話になりますけど。そんなこともありました。だいぶ長くなりましたが、じゃあそんな曲をね、いきたいと思います。そんな曲。これすぐ始まるやつやったかな、今度ね、男屋来週の土曜日前夜祭、ヤンキーズ、桃なし、エキゾチカ、バンロードパブリックラバンド、おつみさんのバンドと、ハマンくんのバンドとね、桃なしと。で、次の日日曜日がメインの男屋で、そこには桃なしも出るし、パーシーズね、おつみさんのパーシーズと。あと、アフリカジャングルか。とかいろいろ、いつもの感じと。あと、アイドル、キュンキュンリニューが出るんかな。とか出ますんで、まあ、福岡、11、12、ぜひ、11は夜、12日は昼か。で、僕も、多分11日は遅れていくぐらいになると思いますけど、はい。男屋チャリティライブでもう20周年かな、この20回目になるって言ったら、21回目なんかな、そんな感じですから、ぜひ、障害者施設の、まあ、支援、チャリティのライブになりますけどね、はい。で、せっかくなんで、関門橋で、爆走する船マヤを見ましたし、そんな歌、マユチャレンジもありますし、そんな曲をいきたいと思います。はい。ヤンキーズで、キラキラ。
時はためらうこともなく、過ぎてくもの。君はそれを止めようとして翼広げ道の脇の木々はそれを見つめている一つ二つ数えながら増えてくもの君の
なんで
ヤンキーズでキラキラでございました。桃屋のおっさんのオールデイズだネポン。略しとるネポン。はい、ということでお送りします。436回でございます。はい、なんかボクシングの今ね、速報見てたら、曲が終わってた。勝ったみたいですね。練り、井上。すごいっすね、井上さんね。これでもう、世界中の井上さん、おめでとうございますと。強いね。どう、もう、何?階級上の人と階級下の状態で戦っても勝つんじゃない?そうはいかんのか。まあ、ちょっと難しい。よくわかんないです。強すぎるね。負ける日が来るのかと思いますけど。はい、あ。ってことで、まゆうチャレンジございます。はい。今回、シャープ38。今回、前回は、何でしたっけ?ね。幸せホルモンの、オキシトシンやったね。で、今回は、まあ、それにまた、近からず遠からずみたいな話でございます。それでは行きましょう。早速、VTR、スタート。はい、シャープ38です。お願いします。
お願いします。
はい、サニトラさんが、
はい、
オキシトシンが出ませんけど、どうしたらいいんでしょう。
本当に、まずは休んでください。
休むしかないよね。
はい、お忙しそうなので、ぜひぜひ、ゆっくりとした時間をお過ごしください。
お家でね。お家でゆっくりできないっていう噂も、どっか場所を見つけてほしいですね。
ですね、趣味とね、いろいろ。
もうね、どれが本業で、どこで休んでるのかもう境目のないような生活をしてるでしょうから。
はい。
はい。祈るばかりですね。
本当に祈るばかりです。
サニトラ、オキシトシン。サニトラ、オキシトシン。もう名前にオキシトシン入れとかな、ダメかもしれないですよ、まだね。
収録しているのが4月29なんですけど、
はい、
今日は畳の日らしいですよ。
え、畳の日?
はい、らしいです。なんか、昔、今、今日何の日?昭和の日でしたっけ?
ああ、確か、昭和の日。
ですよね。なんかでも昔、緑の日だったじゃないですか。
ああ、確かに。
ですよね。なので、その畳の緑、イグサっていうものが原料になるんだけど、その原料の緑色から、関連して今日が本当は畳の日らしいです。
ああ、緑の日ってその緑なの？
いや、多分畳業界がもうこう盛り上げようと思って、
ああ、寄せたんだ
寄せていったんだと思います。
もう畳って言ったらもうトラッピングダイスしか思い浮かばんけどね
あ、そうなんですね。
畳屋のね。
はい、あります？お部屋に。
ない
ですよね。
ああ、でもあれはあるな。もう今使ってないけど、ニトリの正方形の畳、敷物。
お座みたいな。
畳マットみたいな正方形。組み合わせてフローリングの上に畳を作るみたいな。
はい、はい。
滑り止めのついた裏面で、1メートル角みたいな正方形の。
ねえ。
絨毯の代わりみたいな。フローリングの上で横になれるからね。
うんうん。やっぱり匂いも畳のあの、匂いがするんですか？
するのはするね。すぐなくなるけど。
イグサに似たものって感じなんですかね。何なんでしょう。
あんなバリバリな感じはしないけどね。
なんか和室って今結構どんどん少なくなってきてはいるとは思うんですけど、
うんうんうん、
和室ってすごい落ち着くじゃないですか。
確かにね。
で、この前ちょうど奈良に旅行に行った時に泊まったホテルが、全面畳張りなんですよ。廊下も。
廊下も?
はい。すごい珍しくって、でもその畳の匂いがすごい落ち着いたんですよね。
うん。
今日はその畳の匂いについてお話しようかなって思うんですけど。あ、
畳の匂いね。
はい。あの、畳の原料がイグサなんですが、うん、まあ、熊本県の、ですごく盛んですかね。まあ、たくさん作ってるんだけど、うん、あの、なんかこう、ちょっと森のような、で、まあ、なんかこう、青臭いような、香りっていうのが、まあ、いろんな香りが集まっているんですけど、
うん、
それをまとめて、フィトンチッドっていう風に言うんですね。
フィトンチッド?
はい。そういう香りをまとめて全部、フィトンチッドっていう風に言います。
このイグサの香りの成分、名前?
成分です、
ね。成分。
成分という、いろんな成分がまあ集まったもので、まあ、その成分っていうのが、大体こう、私たちが森林浴の香りって言われるようなもの。これが大体何パーセントだったかな ?20% ぐらい入っているっていう風に言われていて。
10?20%
ぐらいですね。
20? 20で。20ね。
入ってて、でそのフィトンチッドっていうのが、フィトンっていうのが、まあ、植物っていう意味なんですね。
植物。
はい。チッドっていうのが殺すっていう意味なんです。
殺す?
はい。植物が殺すっていう、まあ、あの、名前をこう名称で付けたみたいな形がね。植物ってどうしても生き抜く上で、子孫繁栄するために自分を守る必要があるんだけど、なんか外敵がやってきても自分自身って植物動けないじゃないですか。
ああ。
なので、自分にとって有害な微生物とかを来ないように、まあ、殺して自分を守るような成分が、こう、木々からはたくさん出てるんですね。で、そういうのを全部総称して、フィトンチッドっていうふうに言います。
ほうほうほう。
で、私たちもこう、森とか森林浴に行ったりすると、なんかこう、空気が澄んで気持ちいいなとか、リフレッシュ、リラックスするなっていうのが、まさにこのフィトンチッドが空気中の雑菌とかをこう殺してくれているので、
そういうこと、
はい、空気が澄んで綺麗な感じがします。
ああ、殺してるからなのね。
うん、なんか澄んでる感じがします。
うん、そっか、木々がないと至らんもんが漂ってるからそうはならんってことなのね。
うん、そうです、そうです。
うん、
で、まあ、例えば今、まあ、日常生活とかにも結構それ役立ってて、
うん、
ヒノキのお弁当箱とか、ヒノキ風呂とか、なんか、まな板とかあるじゃないですか。ああいうのって全部抗菌とか防虫とか消臭効果があるんですけど、
うん、
でも木々の、木から発生しているそういうフィトンチッドっていうものが、こう殺菌効果があるので、今こう、私たちの日常でもこう利用されている。
抗菌防虫とかに使ってるんだ。
そうなんです。ヒノキ風呂とかにも入るとやっぱりリラックスするし、なかなかこうお弁当箱とかで詰めてもなかなかこう腐りにくかったりするのも、このフィトンチッドのおかげっていうふうに言われて、まあ生活に取り入れるとすごいリラックス効果もすごくあるんですよね。
これリラックス効果もあるんだ。
すごくあります。だし、なんか免疫力も活性化するっていうふうに言われていたので、なんか冒頭に戻るけど、サニトラさんはぜひ森林浴を行くといいかもしれないですね。
オキシトシンにフィトンチッドを合体させれば、
うん、いいんじゃないかな。
生き返る。
はい。
オキシトシンサニトラフィトンチッド三世ぐらいの名前になったらいいよね。
ですね。
ああ、そっかそっか。
なんで、そう。なので私は福岡に今住んでいるので、近くだと、サニトラさんから遠いんですけど、あの、笹栗町にある九大の森がすごく好きで。
ああ、笹栗ね。
はい。行ったことあります？
ない。九大の森って九州大学の？
はい。あの、笹栗町と九州大学が、なんか共同で森林の研究施設みたいな感じですかね。
へ
え。すごい広い、もうすごい整備された公園。みたいな感じですね。
公園があるんや。
はい、森っていうよりも、なんだろう、すごい、登山みたいな感じではなくて、なだらかな道がずーっと続いて、いろんな木々が咲いている。
場所の名前何？
笹栗九大の森
です。そのまま笹栗九大の森？
はい。
そんなんがあるんや。
一時期ジブリの森って言われていて、なんかすごいインスタ映えするって言って話題になったんですよ。
そうなんや。ジブリとはまた関係ないけど。はい、
なんか一周が2キロぐらいあるんですけど。
大濠公園張りだね。
はい。で、その奥の方にですね、なんか水辺があって、そこになんか落雨症っていう、なんかちょっと神秘的な針葉樹がそびえ立っているところがあって、それがなんかちょうどジブリのもののけ姫の、なんか森に似てるっていうふうに言われて。
言ったもん勝ちやね、これ。はい、そんなんあるんや。
そう、でもなんかすごく空気が澄んでいて、すごい気持ちいいんですよ。リフレッシュができるし、はい。
そうか、そう、じゃあもう、ほんと、サニトラさんはね、
はい。
笹栗九大の森で深呼吸しなさいと。
うん、ぜひ、途中途中にベンチもあって、そこでですね、みんななんかぼーっと座ってたりとか、お昼寝してる方とかいらっしゃいます。
親友と出会えるかもね、一生のね。お、君もですかみたいなね。
ね、心が通じる人が。
ね、道理で同じ顔をしていると思ったよ、とか言ってね。
なので、ぜひぜひ、なんかこう、森林浴はすごいおすすめかなっていうのと、
うんうんうん、
あとは、ま、その、イグサに戻るんですけど、はい、イグサ、他にもいろんな香りがあって、お茶とか紅茶みたいな匂い。
ああ、言われてみれば。
あれが、ジヒドロアクチニジオリドっていう、
なんだっけ、
名前なんですけど。
ジヒドロ？
ジヒドロアクチニジオリド。
アクチニジオリド？
はい。これは普通の紅茶とかお茶とか、あとなんだろう、マンゴーとかにも入ってるらしいです。
へえ、これ入ってる
か。そうなんです。あと、結構珍しいんですけど、バニリンって言って。
バニリン？
はい。もう本当にバニラエッセンスの匂いです。
へ
ぇー。はい。の匂いが、あの畳の匂いには入っているそうです。
いろいろ入ってんね。
はい。
じゃあ、フィトンチッド。
うん。
あ、ジヒドロ、アクチニチオリド、バニリン、
はい。はい。あんまり、その、バニラのような香りは感じないんですけど。
入ってんのは入ってんだ。
うん。で、こんないろんな香りが組み合わさって、いろいろ、畳のイグサの匂いを作っているんですけど、結構全部ですね、リラックス効果がやっぱりあるんですよね。
じゃあ、畳のないこの現代の住宅の感じ、良くないね。
ですね。なんで、今結構お家建てる方、あえて和室作る人もいらっしゃるみたいだし、そうやってカーペットで。
ああ、今でも、そっか、1階のリビングの隣にちょっと和室作るみたいなお家のパターン多いな、多いけどね。
多いですよね。なかなかこう、でもないっていう人のために、結構調べたイグサのディフューザーっていうのがあって、ほんとイグサを束ねて、置くだけなんですけど。
ああ、じゃあ、畳屋さんで捨てる切れ端ちょうだいよ、みたいな。パン屋のパンの耳じゃないけど。
はい、その束になって。見た目もおしゃれで可愛かったです。なので、ぜひぜひ、なんかこう、疲れている人とか、キストシンもそうですけど、なんか疲れているなとか、ほんとストレス抱えてるなっていう人は、イグサの匂いもいいと思いますので、
なるほどね、
はい。の匂いを嗅ぐ。もしくは、イグサの結構メインってある香り、フィトンチッドっていうのを浴びに、森に行くっていうのはすごくおすすめかなと。
そっか、もうそれしかないね。
はい。
なんかでもそっか、パティスリーフルール周りは森がある。
森そうですけどね。
まあそんな暇ないんだろうね。
うん、多分。なんで、ちょっと深呼吸をね、していただけると。
ね。
はい。いいんじゃないかなって。
まだ、梅雨もまだだし、夏もまだだから、今、へこたれるわけにはいかんからね。
そうなんですよ。この時期にちょっとね、体力を元に戻しておかないと。
そう、整えてね。
はい。
今から体力勝負。ね、不快指数、はい、爆上がりの時期もやってくるから、
うん、ですね。
なんとかしていただきたい。森へ行こう。
で行きましょう。
休み。あ、でもそう、俺出雲大社行ったけど、出雲大社の中その、木がすごいじゃん。
はいはい。
で、やっぱ空気変わるもんね。
うんうんうん、
で、松の木も直径でももう2メートル超えの大木があったりさ。
はい。
漂う空気がやっぱ違うなと思ったもんね。うん、
あれは、人んちっとです
ね。人んちっとの中におったんや。なんか急にあの道路で車が通ってて、中に入ったらもう別世界に変わるんよね。
ね、ありますよね。本当空気が変わるっていうか。
うん。
うん。
それだ。
はい。なので、ぜひぜひ皆さん、ストレス対策、イグサ、いかがでしょう。
いかがでしょう。ね。車の、はい、車にももう、刺してね。うん、
ね、ですよね、うん。
移動していただければと。
いいと思います。
はい。この二段構えでね、オキシトシンと、はい、人んちっとの、
ね。
二段構えで言っていただきたいと。
はい。で、そう、でも多分犬さんの匂いとかを嗅ぐと、リラックスはもちろんするから、オキシトシンも増えると思うし、
うん。そうね。
こう、口角が上がったりすれば、よりまたオキシトシンも出たりすると思うので、
うん、
ぜひぜひ、ダブルで。
ダブルで。
はい。やってもらうといいと思います。
全身ハッピーになるね、これでね。
ですね、本当に。
中から外からね。
はい。
ホルモン出して香りで、嫌なもん殺して。
以上です。
以上です。はい。これでも皆さん、幸せになれます。
そうです、そうです。
おめでとうございます。
なんか怪しくなってきましたね。
宗教って。もうそろそろ商品の説明が始まるよね、これね。祈りなさい
怖い怖い
怖いねもうそろそろ眉特製の壺もねご案内できる日が近くなりますので、はい、その辺もね踏まえてその壺にいぐさをさしていただいて、はい、幸せになりましょう幸せになりましょうシャープ38これにて、はいはい、ありがとうございました
ありがとうございます
はい。ということでお聞きいただきました。まゆちゃりんシャープ38ですね。畳の匂いはいろいろあって、みたいなね。で、森はいろいろ空気が綺麗なのはそういうことで、いろんなものを殺してるから、自分を守るために、みたいなね。ということで、サニトラスペシャルという感じになりましたけど、みんな森へ行けばいいというね。だから、畳屋さん、すごいじゃんっていうね。癒しの。だから、ディフューザーもあるっていうから、みんな畳ぶっ刺してね。あと、畳屋さんが近くにあるんだ。いらないのもらっていいですかって持って帰って、束にして刺しとけばね。いいと思いますよ。だから、畳屋さんは、切れない。人を嫌いになったり、ぶち切れたりしない。優しい人ばかりがいるはずだと。ね。多分、いじられて、そんないじり方ねえだろうと怒ったりとかね。すべてを笑いに変えれるような人になるんだろうと、思いますね、悪口を言ったりね。しないのが畳屋さんだという感じでしょうか。はい。そんな、まゆチャレンジ、シャープ38でございました。それでは、行きましょう。
ハッシュタグ。
ハッシュタグ、俺ね、ポー。はい。クリス・ペプラーです。ハッシュタグ、ゴロネポでございます。X で、ハッシュタグ、ゴロネポで、ポストしていただきました。ありがたいポストを紹介するコーナーでございます。最新からいきたいと思います。最新は、黒柳りんご、りんごやってますっていうね。これ何かと思ったら、ブリンバンバンボン、もうほぼできるようになってるっていうね。これね、これびっくりしたね。これでも流せんもんな。流せんから、流せませんよ。うん、流せませんからね、うん。流せませんよ。流せませんね。流せませんね、これね。 ちょっと違うよね。ブリーンバンボンじゃない。ちょっと違うよね。ブリーンバンボン、ブリーンバンバンボンやんね。メロディが違うっていうね。あと、いつなまみ、いつなまみが違うっていうね。すごいね。でも大体でいけてるのがすごいね。大体でいけてるのがすごいよね。どういうことでしょうね。はい。ということで。むずいんよ、これね。ということでございます。続きまして、世界の椿ライドでございます。これね、黒柳りんごリプライ。これなんか、黒柳りんごが、ブリンバンバンボンより二度寝の方が難しくないですか？桃屋さんっていう。そんなことないよ。二度寝よりブリンバンバンボンの方が難しいと思うんやけどね。って思うけど、そう言ってたら、やっぱ、世界の椿ライドもこのリプライで、ブリンバンバンボンより、二度寝の方がいけそうな気がすると。どんなもんかと聞いてみたらいつの間にか1986年から1987年の夏メロになってたっていうね、あのサブスクあるあるですよね。ということを、やってると。だからそんなことねえだろうということで、さっきの挑戦を多分リンゴがやったんだろうという流れでございます。はい。ということですよね。はい。俺もね、二度の方が難しく、いけそうな気が、でもね、やっぱ難しいよね。ちょっと難しいよ。玉手箱なんとかとかね。あの辺が、サビに行くまでがやっぱ難しいよね。って思います。はい、ありがとうございます。続きまして、アポロさんです。令和6年5月1日配信のアップルポッドキャストで、オール電報435回配信をされ、ありがとうございます。追いついていただきありがとうございます。ということで、続きまして、ケンチさん。435回配信。ほとんど使わない1ヶ月980円はもったいない。細かいことは考えないおっさん、太っ腹。もうめんどくさいですもんね、まあいいでしょう、読む日が来ると、と思ってます。はい、ありがとうございます。さあ次ましてまた黒柳りんごです。いろいろ混ざってて笑う笑う。51歳は私じゃないです。なんかこれね、音声を AI が、文字化するやつね、のサマリーリッスンのやつで、ここでなんかいろいろ違う、なんかリンゴが、51歳のリンゴが歌うことに挑戦し、その難しさを感じています。またオファーの収録の話や桃屋軍団の人気についても話しています。 869TRPG など、毎日充実します。カフェ北九州の片隅にあるカフェオレ丸にも行っています。カフェオレ丸って何やろうね、みたいなことが書いてあって、まあリンゴが50歳になったみたいな、ことを書いていると。オレ丸って関係ないよね。俺丸って、あの羊さんとかがやってるやつや、確かね。そう。さあ、続きまして、トラベリングダイス、リターンズ、ファイティン。二度寝、スポティファイの二度寝を、ひっつけて、ファイティンって。ファイティンってなんやねんと思ったんすよ。誰がファイティンやねんと思ったら、ファイティンって、なんか韓国語らしいっすね。なんかね。ファイティンってね、確か韓国語で、頑張ってみたいな意味らしいですよ。俺がそんな言葉知っとるわけないやんっていうね。さすがトラベリングです。だから韓国語が堪能だということですね。ファイティンって言う、ファイティンってみんな使ってんの、ファイティンって、よくわからないですけど、はい、よくわからないです。はい。ということでございます。さあ、続きまして、黒柳りんご。黒柳りんごスペシャルですね。ありがとう、幸せ。師匠、ありがとうございます。わら。危険やったり、きつい仕事には、ちゃんと働く人を守ってくれるルールや仕組みがあるはず。なのに、そこを学ぼうとせず、危ないから、きついとか、からと退職する人たち、どんな仕事なら大丈夫なんでしょうね。誇りの問題か野心の問題か、てんてんてんみたいな。ああ、まあまあまあ、そうっすよね。まあでも辞めるやつは辞めるし、だから入ってくれればいいんですよ。腐るものは追わず、来るもの拒まずで、ただ入ってこないから少ない人数で、要領を覚えた人間たちだけが残り、ギリギリのところで、なんとかやってのけるみたいなね。教える手間がない分、今度やる方はもう、 何スーパースキルでやるしかない。あれもやってこれもやってみたいになりますけど、あとは体が夏持つかっていうね、激しく暑い場所なんで、鉄も熱いし、まあそんな感じですけどね。そうそう。で、なんか、この、前回の収録の裏で、リンゴがツイキャスをしてたので、マイクに乗っけて、そのまま配信に、収録に乗せてしまったっていうね、それを喜んでるみたいなんで、よかった。まあよかったっちゃよかった。ちゅうことにはなりますけど、はい。まあとりあえずまあリンゴがね、このまま、さらに人気者になってくれれば僕は自慢できるので、もっともっとね、高みを目指していただければと、はい、思います。以上ですかね。はい、以上ですか。はい、よっしょ。ハッシュタグオルネポでも皆様からのポスト心よりお待ちしております。カタカナハッシュタグオルネポでポストしていただけましたら、私大変喜びちょぼらんまマンモスレピーでございます。以上、ハッシュタグ、オルネポでした。桃屋のさんの、オールデイズだ、ネッポン。
いや、もう何ですか。
私じゃダメ、
私じゃダメ。
はい、エンディングでーす。
てててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててて。
はい、山口の片隅からお送りしました。上市の中心からお送りしました。桃井のおっさんのオールデイズなネッポンでございました。436回でございました。眉チャレンジ30、シャープ38もやりました。はい。ありがとうございました。桃井のおっさんのオールデイズなネッポン、短く略すと、オールネッポン。はい、ちょっと連休はね、いろいろ、4連休が3連休なり、でね、会社のバーベキューを昨日、急遽やって、だ僕買い出しに行き、みんなを迎えに行き、で、みんなお酒持ち込みの、僕もビール買いいのとかね、ビール、日本酒、ワイン、泡盛、で、一回ね、潰れるっていうね、それからまた復活して、で、妻ジェニファーに皆さんを送り届けてもらって、で、戻ってきて、もう一回ビール飲もうと思ったらもう気持ち悪くて、で、今日朝散歩するとき頭痛くて、みたいな。で、今元気になりました、みたいな、感じですね。来週は、男屋、行きますので、皆さん福岡、11、12、土日来れる方は、ぜひ、よろしくお願いいたします。さあ、オルネポエンディングテーマでございます。流れますでしょうか？流れますか？はい、流れました。はい、絶賛発売中でもございます。クマジャックインレベルより、僕が詞を書き、クマが曲を作ってくれました。オルネポエンディングテーマ、オルネポ10周年記念シングル。
Won't you, baby? ショートバージョンです。 それでは皆さんまた夢でお会いしましょう。あー、向こうが違ったー。雨だ
ー。福岡市東区若宮と交差点付近から全世界中へお届け、桃屋のおっさんのオールディーズ・ザ・ネポー。